京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、ノルウェーゼミのゆうたろうと
みきちゃんと、はい、
ノルウェーゼミのゲスト、
はい、川坂ひろこさんです。前回に引き続きまして、はい、またあの選択的夫婦別姓制度についてのお聞きいたしたいと思います。川坂さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、川坂です。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介がありました選択的夫婦別姓制のこれまでと今後についてをテーマに、今回は6項目から最後の10項目についてお話しさせていただきます。6番、子どもの姓の決め方。平成8年に法制審議会の答申では、婚姻の際にあらかじめ子どもが名乗るべき姓を決めておくという考え方が採用されており、子どもが複数いるときは子どもが全員同じ姓を名乗ることになります。したがってこの案によると子どもの姓が全部バラバラになることは避けられます。7番、世論調査結果。選択的夫婦別姓制度についての調査結果をお話しします。昭和51年、法律を改めても構わないが 20.3%、 夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきが 62.1%、 夫婦は必ず同じ氏名を名乗るべきで、法律を改めて変える必要はないが 17.17%、 その他わからないとなっております。それが平成29年12月に行われた調査では、夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだと反対する回答は 29.3% ありました。選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正について賛成との回答が 42.5% で、反対する人を10ポイント余り上回りました。このように昭和51年から平成29年まで40年かかって容認が 20.3% から 42.5% と約2倍強になったことがわかります。8番、反対意見への対応です。1、夫婦別姓は家族より個人を優先する思想であり、家族の一体感がなくなる、家族が崩壊するという意見がありますが、家族より個人を優先することは悪いことではありません。夫婦の氏と家族の一体感は別で、同性でも離婚している方があります。次、結婚したい人は旧姓を通称として使用すればいいという考えもあります。通称は法的に認められないので二重管理となり混乱します。例えばパスポート、クレジットカード、運転免許証、銀行預金、各種資格、住民票、確定申告、税金などで、これは戸籍名しか認められません。親の姓が異なると子供がかわいそうという意見もあります。しかしかわいそうでということはないと思います。確かに現状の考え方では両親と同じ姓の方が楽です。しかし片方の親の姓を名乗るわけですから、これは慣れの問題ではないでしょうか。これは別姓反対の理由に使われることですが、家族の中に別の姓の人がいても良いのではないでしょうか。4、夫婦同姓は古くから日本の伝統であるという意見があります。夫婦同姓は前回言いましたように明治31年からということは申し上げたので、歴史的には浅いのです。5、韓国や中国は単に父系氏族社会から別姓を認めているのだという意見があります。過去はそういうことはありました。しかし今は変わっています。 韓国はこれまで父系制の下での夫婦別姓でした。しかし2005年に戸籍制度が廃止され、個人の登録制に変わりました。中国も現在は個人籍です。夫婦の姓は同姓、別姓、統合姓のいずれかでも選択できるようになっています。次に、外国での夫婦の姓についてお話しさせていただきます。まず A タイプ、夫妻とも選択を認める原則自由な国はアメリカ合衆国イギリスです。B タイプ、夫は不変、妻のみ選択を認める国はオランダ、ハンガリー。C タイプ、別姓を原則とする国、韓国、北朝鮮、サウジアラビア。D タイプ、同姓を原則とする国はオーストリアと日本ですが、この中でも同姓を法律で強制する国は日本だけです。10、今後の取り組み、これは案ですが、選択制夫婦別姓制度について議論を深め、コンセンサスを得るよう努める人々の意識は、賛成、反対が拮抗しており、早急な賛同を得ることは難しいのですが、根気強い議論が必要です。まず反対意見にも耳を傾ける。そして平成27年12月25日閣議決定されました第4次男女共同参画基本計画でも、家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化、国民意識の動向、女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し、結婚適齢期の男女統一、選択的夫婦別姓制度の導入、女性の再婚禁止期間の見直し等の民法改正等に関し、司法の裁判も踏まえ検討を進めるとされています。私たちは男女共同参画基本法に沿って選択的夫婦別姓制度への取り組みを進めることが良いと思います。なお、このうち結婚適齢期の男女統一と女性の再婚禁止期間の見直しにつきましては、すでに改善されているので、その他の事項について改善を図っていくことになります。具体的な行動の例としましては、まず家庭内で話し合いを深め、選択的夫婦別姓制度について認識を深めることです。話し合いの輪を地域や学校などで広げる。選択的夫婦別姓制度に賛同する人を一人でも増やしていく。主催団体を調べて憲法24条に関する勉強会などに参加していく。これらは極めて微力ではありますが、小さい努力を積み重ね広げていくことが大切だと思います。また地方選挙、国政選挙などを問わず、選択的夫婦別姓制度に賛同し、政策として実行してくれる候補に投票するのも一効かと思います。以上がまず考えていることでございます。これで1項から10項2回にわたってお話しさせていただきました。
はい、ありがとうございます。ここで私から一つ、ね、質問事項なんですけれども、
はい、
今自民党改憲草案っていうのが、ね、出てますけれども、はい、それはちょっとの選択的夫婦別姓への批判っていうようなね、はい、ちょっと私はそういうふうにちょっと感じるんですけれども、はい、これについてもちょっと教えていただけますか。はい、
自民党改憲草案は選択制夫婦に別姓について直接に選択制夫婦別姓制度が触れてはいないんですけれども、もっと関係が深い憲法24条についてお話とします。現行憲法24条は個人の尊厳と両性の平等、婚姻の自由などを標榜とする極めて公を最も重要に守るべきとしています。それに対し自民党改憲草案24条は個人よりも家族を上位規範としています。この家族というのは 近代的小家族でなく、祖先、親、子、孫といった縦の系列ですね。尊族、貴族 の, あの直系 の, あの関係です、はい。これを最も重要なものとして捉えて、過去の家制度の復活を狙っていると言っても過言ではないでしょう。したがって、選択制夫婦別姓制度はこのような家庭の崩壊をもたらすものです。そして相入れないものがあります。本当に苦々しく思うのは当然です。しかし先に述べたように、日本人の意識の中には家制度の残滓が、ね、根強く張り付いており、それを剥がすのは大変です。あらゆる機会を捉えて話し合いが重要だと思います。
そうですね、本当に大切なことだと思います、はい。でまあ、そういったような中でも、はい、まあ、あの前回、ね、あの川坂さんがあの話してくださいましたの通商使用についてというようなところでのあれですけれども、はい、まあ、あの割にこう企業とかは、まあ、それは、ね、あの認めているというようなところでも、はい、やはりちょっと、ね、まだまだちょっと問題も、ね、あったりとかというのがありますけれども、はい、もしもよしもよかったらそこのところちょっとまた教えていただけますか。
は
い、
あの通商使用につきましては、政治家や学術論文発表、営業担当者の名刺などに通商使用が許される範囲はありますが、戸籍名と一致することが許され要求されるものですね。先ほど言いましたように、銀行口座、運転免許証、各種資格、住民票とか、確定申告、はい、税金が多いため、実生活上は制約が多いのです。通商を使用している人自身がですね、どうだったかな、どっちだったかなと混乱が生じますね。最高裁が言うように通商使用は不便で緩和されるには問題があると思います。また夫婦別姓が認められないため、やむを得ず事実婚を選択するカップルもあります。
はい、あのね、はい、ノルウェーはどうなってるのかな。
ノルウェーですか、うん。ノルウェーは先ほど言いましたノルウェーについては
あれ
いわゆるその
オランダとかハンガリーと一緒かな、
はい、そうです。 B タイムに入りましてですね、うん、夫は変わらないけど妻は選択を認める国がノルウェーですね、うん、はい。
夫は元々の名字のような、
そうです、
嫁さんは嫁さんで俺か妻は、はい、夫の姓を名乗ってもいいし、奥さんの旧姓、はい、旧姓というか奥さんの元々の姓でもいいね、
はい、はい、はい、そうです、そういうことです、
ね、なるほどね、はい、そっちの方が良さそうやね。
そうですね。
ただいつも言いますように、その強制してるのは日本だけ、
日本だけね、
はい、
どっちかに決めてしまえで、日本だけね、うん、世界中でね、
はい、ね、でもまあまずはね、早速家に帰ったら家族内で話題に挙げてみましょう、はい、はい、では、はい、今回はこれぐらいで、はい、この放送は京都ノルウェーゼミ、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。川坂さん、どうもありがとうございました。
こちらこそ大変ありがとうございました。
失礼いたします。